はい、では始めさせていただきます。今日は、親鸞聖人の、御和讃、この真宗聖典では、260ページにあります、非常に難しい御和讃の中の一つ、このお言葉を通して、皆さんに本当の仏教を知っていただきたいと思います。親鸞聖人は、晩年私たちのためにですね、ひらがな混じりで、御和讃というものを多く書き残してくださっています。まあ、全部でですね、まあ、500以上ものですね、御和讃を作られたんですけども、まあ、その中で非常に難しい御和讃、まあ、ちょっと読んだだけでは理解ができない御和讃の一つが今日ここに、掲げてあります、御和讃であります。でも非常にこれ難しいですけども、皆さんが幸せになるには、皆さんの五章の一大事の解決を果たすためには大切な内容が込められていますので、しっかりとご理解をいただきたいと思います。早速見ていきたいと思います。在合もとより形なし、妄想天道のなせるなり、心象もとより清けれど、この世は誠の人ぞなき。まあ、こうおっしゃっておられます。まず意味はですね、我々の罪業、まあ、罪悪によって我々は業を作っております。まあ、多くの人は罪悪、罪業で苦しんでおられますが、実は罪業というのは、ね、元は形はなかったんだと、もともと罪業は形はなかったんだと。でも多くの方は今罪業が形となって現れ苦しんでおります。じゃあどうして罪業が現れたのか、どうして形となって現れ苦しんでるかといったら、それは妄想天道のなせるなり、妄想のなせる技であると、天道のなせる技であると。まあ妄想天道一つで理解して、我々の間違った考え、妄想といったら、世間でも使う言葉ですけどね、仏教で使われる妄想の意味はもっと広い意味で使われます。いわゆる間違った思想、間違った考え方、真理に暗いために私たちは、間違った考え方をしてしまう。これが妄想。天道は、逆さまということですね。逆さまの考え方をしている。これ後で言いますけども、真実は、無我であるのに、諸法無我といって我というものはないのに、私たちは自分の真実の自分がわからないために勝手に我を作り上げて、そして、罪業を作っていくんだと。物事を二つに分けてね、我というものに執着し、他を否定し、罪悪を生み出していくと。妄想天道のなせる、妄想天道によって罪業が生み出されるんだと、こう前半ではおっしゃってます。そして心象もとより清けれど、心象と言いますのは心の象、我々の存在そのもの、皆さん一人一人実はもともとは清らかだったと。これもここはちょっとですね、親鸞聖人の御和讃の中では受け入れがたいお言葉の一つなんです。我々の本性、皆さんの本性そのものは実はですね、清らかだったとおっしゃるんです。でもこう聞くと、あれ、親鸞聖人の教えといったら悪人正気、ね、全ての人は極重の悪人とこう聞いておるけども、私たちの性は、ね、悪じゃないかと。なのにどうして元は清らかだったというのかと、まあ、それがちょっと抵抗ある人もあるんですね。心象もとより清けれど、しかしこの世は誠の人となき。 なんで神書は元から清らかなのにこの世は誠の人はないのか、まあ、これも、疑問点が残りますが、まあ、ここをですね皆さんが正しく理解することによって、皆さんがですね、心が成長しまた幸せになる鍵がここに込められていますので、まあ、しっかりと、理解を深めていただきたいと思います。まず最初ですね、財宝をもとより形なし妄想天道のなせるなり、まずどうして罪悪が生み出されたのか、まあ、そのメカニズム仕組みを知る必要があります。財宝がどうして生まれるかと言いますと、私たちはですね実は心が無明に覆われて自分の本当の姿を実は知らないところから罪悪は生まれたんです。仏教では我々の心といってもですね、実はまず皆さんここ注意して知っていただきたいのはですね、心といってもですね、心のまず内側というものがある。そして心には外内まず2つあるということをまず知っていただきたいと思います。まあ、こういう認識は普通我々ないんですけどね、仏教では正しく仏教を理解するには心の内側の世界と心の外側の世界、まず2つあることを皆さん知っていただきたいと思います。内側の境界、これ内境とも言いますけどね、内側の境界と外境下境外側の境界2つあるんだと。そしてこの内側の世界を仏教では由意識と言います。由意識私というのは、ね、本当の自分とは由意識であると。いわゆる、由意識の世界と、そして心の外側の世界。これは、現実の世界ですね、現実。現実の世界と由意識の世界があると。我々は、普通一般の私たちは、この由意識の世界、心の内側が、無明に覆われ、心が暗いためにこの由意識が分からずに心の外側の世界現実世界に心を奪われ、ね、そして囚われ執着して苦しんでいる。ここに罪悪が生み出された、根本原因があるんだと。仏教では皆さんの本当の姿真実の自己、本当の自分というものを教えております。そして真実の自分が分かれば、罪悪もなくすことができる。そして、無常も乗り越えていくことができるんです。だから仏教ではですね、この由意識を徹底して教えようとします。本当の私とは何かと言ったら、それは由意識であるとこう答えます。由意識とはただ識のみ、ね、私と言ったらただ識のみ、これを悟るのが実は仏教なんです。仏の悟りとはただ識のみ、これを悟るんです。仏教の理解というのはこのただ識のみ、この由意識をどれだけ悟るか、どれだけ理解を深めるか、この理解の度合いによって皆さんの罪悪の、多い少ないも決まってくるし、どれだけ、由意識が分かるかによって無常に対する囚われ無常に対する苦しみ、これが乗り越えられるかどうかも、決まります。この由意識こそが、自分なんですね。で私たちはですね、まずこの二つ世界があるということを知らない。我々はどういう理解かといったらですね、私たちは、まず世界というものがあって、 そしてその世界というものの中に私が生まれてきたと、こういうふうに私たちは理解しております。これが一般常識ね。私たちというものはですね、まず世界が大前提としてこの世に存在していると。世界があって、そこに私が生まれてきて、ね、自分というものが生まれてきて、そして私たちは世界というものを、ね、対象化して、世界を見ていると、ね、これが私たちの常識ですね。世界というものがあって、そこに私が生まれてきて、そして私たちは、世界を認識していると。これが我々の常識なんですね。いわゆる私と言ったら、ね、世界とは違う、ね、世界と私は違うと、いわゆる二つに分けて我々は理解しております。自分と世界は違うんだと、これが我々の、認識ですね。だから私たちが苦しんでるのは自分の心の内側だと思わずに、いい世界に行ったら幸せになれると。私の幸福を決めるのは世界が決めるんだと。世界が良くなれば幸せになれる。だから間違った浄土真宗は、ね、浄土に行けば幸せになれると。心はどんな状態でもね、煩悩不足の状態であってもね、死んで極楽浄土に行ったら幸せになれると。いや、ね、世界が私を決めるんだと、ね、世界が良ければ私も幸せになれる、世界が苦しければ、ね、私は幸せになれないと。もう世界が私を幸福を決めると思ってますね。でも本当の仏教はですね、世界と自分は実は一つなんです。仏教で世界と言ったら実はね、心のことを言うんです。心が世界を生み出すんです。皆さんの心が幸せじゃなければ、どんないいところに、いい世界に行っても幸せにはなれない。心が世界を生み出す、これが由意識なんです。あくまでも心が世界を生み出す、二つ実は分けれるものじゃないんです。真実は世界と自分は一つなんです。由意識とは私の心であり、私の世界なんです。今皆さんが見ている世界は、実は仏教から言うと心が生み出したと教えます。心が今のような見え方をしていると。同じものがあってもですね、同じね、ものがあっても一人一人心が違うから、捉え方、感じ方、見方は一人一人違うんだと教えるんです。まあ、これがですね、有名な、例え話、この由意識を理解するために必要な、ぜひともね、必要な知らねばならない例えの一つが一水試験と言いますね。一水試験、ね、一つの水でも四つの見え方があると、こういう有名な由意識を理解するための分かりやすい例えですけどね、同じ水でもね、その人の世界、心によってそれぞれ見え方が変わるんだと。我々人間ならば、まあ、水といったら本当水ですね、飲むものね、ところが魚からすれば、魚は自分の住処と見ます。天人ならば、天上界の人は、この水を瑠璃、宝石のようにいいものとして、心が豊かであったならばですね、宝石のような宝物として水を眺める。また、ガキならば、炎と見ると。水が炎に見える。こう言われますね。地獄の住人ならば、海、ね、海のように、ね、見えると。海川なる海ですけどね。見えると。まだ人間でもね、喉渇いている人たちの水の捉え方と、物理学者ならば ね、上から下に流れるもの、 化学者、科学者ならば H2O と見たりね、一人一人の心によって同じ水でも捉え方は違うんです。仏教では皆さんの心が世界を生み出している。生み出すとは実際こういう黒板とかね、そういう家を作るんじゃなくて、そういう捉え方をする、見え方をするということで、心が世界を生み出している、こう教えます。だから有識といったらですね、皆さん自身であり、皆さんの自分とは、私とはこの有識であり、世界も有識、世界と自分は実は一つになっているんです。これひっくるめて私なんです。見ている対象も私だと。普通はね、主観の方、見る側、対象は私ではない、見る側だけ、これが主体であり自分だと思いますね。で、見られる側は私以外の外の世界というふうに理解しますが、仏教ではそうじゃなくて、もちろん心の外に現実、人や物は存在しますけれども、その存在しているものを私たちは心の内側で見ていると。皆さんが見る心、見られる心、二つ実はあるんですね。見られる対象もね、心の内側として見て、ね、この内側、見る側、見られる側、共に私なんだと。これひっくるめて全部私。これが有識なんです。見られる側、ね、内側のね、これ仏教で相分というんですけども、内側の、ね、見られる対象も私なんだと。見る側も私、見られる側も私と。これが有識です。ここはなかなか理解しがたいんですけどね。ここはよく皆さんに知っていただきたいんです。そして、今皆さんが見ているこの対象は、仏教ではですね、映像と教えますね。すべて皆さんが見ている世界は、心の映像であると。これが実は、真理なんですね。映像。映像とは、ね、影、像と書きますね。まあ、哲学用語では、まあ、表象作用とかね、まあ、観念という言葉が使われますけど、つまり、我々がイメージしているものと実は同じなんです。外に世界があっても、皆さんの心の内側にある、これ仏教では、ま、アレ式とかマナ式というんですけどね、後でまた説明しますけども、私といったら今までやってきた行いが全部アレ式に蓄えられて、経験が蓄積されてます。その今までの経験蓄積をもとにして世界を理解するんです。そして、あとマナ式という我のフィルターがあって、歪めて見る働きがありますので、二つのフィルターで私たちは世界を眺めているので、同じものを見てもね、一人一人見え方が違うんだと。すべては心の映像であると仏教では教えられます。仏教では私といったら実はね、この有識なんですけども、私といったら実は過去にやってきた経験、実はこれ以外にはないんです。今までやってきた行いが私、それが私を生み出し、それを元にして私たちは世界というものを眺めるんです。で、私たちは、映像を見ていると教えられます。まあ、言葉が言ったらガラス越しに世界を眺めていると。こう言ってもいいですけどね。ガラス越しに世界を眺めている。で、話を元に戻しますが、じゃあ、この在業はどうして起きたかといったらですね、まず、この、真実の私といったら実は有識であると。これが本当の私なんですけども、この有識が暗い、闇に覆われて、自分の姿が今私たちわからない状態なんです。わからないから私たちは、しかし自分でありながら自分がわからない。これは非常に不安なことなんですね。恐ろしいことであるんですね。自分なのに自分がわからない。これは非常に私たち、もう、本質的に、もう私たちは、自分がわからないことはすごい恐怖なんです。そこで私たちは、無意識レベルで、自分を知りたいという欲求が、もともと持ってますから、自分を知るために、自分というものをですね、 確認したいので心の外に仮に我を作ったんです。自分がわからないから自分らしきものに、ね、我を作った。これが、今私たちが自我と使う言葉、自我と言っている言葉ですね。自我、自分とか自我、あるいは我です、ね、私たちは我というものをですね、心の外に放り出して私というものを仮に設定したんです。で、私たちの中で一番ですね、自分と感じやすいのが実は荒屋敷なんですけどね。でもその荒屋敷というもの、私たち自分ではだからわからないので、いわゆるこの一番自分が一番自分らしきものが仏教では八つ頃があって、その中で荒屋敷が一番自分のように感じる。それで私たちはそれに対して、それを私たちは肉体と思ったんですかね。皆さんでもね、自分がわからなかったら外にしか目が向いてませんわね。外に目を向けた時に自分と思えるのは普通はこう肉体なんです。これが自分だと私たちは思ってしまうんですね。今今日私ここに来ました。自分と言ったら普通はですね、これよその家ですから当然ね、自分のものはほとんどないんですね。でも私としては少なくとも自分を感じるにはこの肉体は自分のものですね。あと自分が持ってきたね、荷物、これも管理しているものも私です。で、私たちは自分のもの、肉体と、あとプラス、自分が管理しているもの、それに私たちは我をつけるんです。これが自分だと私たちは思うんです。この有意識のわからない人は、ね、本当は心の内側が私なんですけども、これがわからない我々は、心の外に自分を放り出して、ね、肉体もしくは、私が管理しているものを自分だと思い込むんです。思い込んで、これを安定化させる。これを固定化する。実体化する。これが我々無意識レベルでなされます。これを仏教で我執と言いますね。我執。我に対して執着する。これが実は皆さんの苦しみの根源なんです。我執から苦しみが起きる。我執から実はこの罪業が生まれるんです。どうしてかというと、まず我に対して私たちはこれが自分だと思い込みました、ね、でここだけで終わらないんですね。自分の我をよりですね、明確にね、クリアに明らかにするには我と違うものが必要ですね。自分じゃないもの、これを仏教で他と言いますね。他、我以外のものは他になります。我以外のものが他。この世界は本当は心の内側である有意識なんだけども、心の内側がわからないために、私たちはこの世界をガタピシの世界というふうに理解したんです。真実は、ね、有意識。真実は我も他もない。仏教では無我の世界と言われますけども、無我がわからない我々はこの江戸、このシャバ世界をガタピシの世界と、ね、見るんです。ガタピシの世界を私たちは、生み出したんです。まずこれを正しく知る必要がありますね。ガタピシ、ね、ガタピシというのはですね、世界をガーと他に分けて、あと彼はこれ他です、死はこれですね。世界を二つに分けて、ね、二元対立、二つに分けることによって私というものがクリアになる。でこっから、まあ、分別心というものが起きました。世界を色分けする、白と黒、ね、あるいは善と悪とか、価値があるとか価値がないとか、ね、正しいとか間違ってるとか、世界を二つに分ける、丸か×、これ分けることは非常に物事が分かりやすくなるんです。で私たちは、物事を理解するときには、ね、二つに分けて理解する方が分かりやすいので多くそういう方法を取ります。で普通私たちの認識は、 分別心なんですね。分別心、これが私たちの心です。あの仏教で我々の心をですね、色と言いますね。色、この色という言葉はですね、どういう意味かと言いますと、これ真実はただ色のみなんですけどね、我々の心を仏教で色とも言います。これはどういう意味かと言いますと、語源から言ったらですね、二つに分けて知るという意味なんです。二つに分けて知る、まあ、これサンスクリット語では、まあ、ビジュニャーナというね、まあ、そういう言葉があるんだけども、その意味はビジュで二つに分ける、ビジュニャーナ、これが英語で言うノウ、ノウとは、ノウとは知るということですね。知る、ね、二つに分けてノウ、知る、これが式の意味なんです。二つに分けて理解する、これが我々凡夫、普通一般の人間の考え方なんです。まあ、これが知恵になったらね、二つに分けずにあるがままに物事を見る働き、まあ、これが仏教ではこれ知恵と言いますけどね、仏教はこの式から知恵に変えていく、この式は物事を二つに分けて理解する、この知は二つに分けずにあるがままに物事を見る、これが仏の知恵。この知恵を体得したら二つに分けることがなくなって物事を正しく見ることができたならば、この罪業もなくなると言われますけど、で私たちは知恵がないために物事を二つに分けて理解する、で世界を二つに分けました、で分けただけならよかったんですが、この後どうするか言ったらですね、分けた後ね、この我を守るために、この我が自分だと思い込んでいるので、この我をですね、否定するものに対する不安を持ってるんですね。我が自分だとしたらですね、この我を否定する他をね、否定するようになるんです。それでこの我が他を否定する、ここから罪悪が生まれました。二つに分けただけならいいんだけども、ね、分けただけじゃなくて我が他を否定する、そこに問題が起きてくるんです。これが仏教でいうね、殺生と言いますね。罪悪の始まりは殺生、つまり人を責める、ね。この罪悪はこの責める。これ殺生と言ったら、生き物を殺すだけが殺生ではない。心で相手を責める。これが殺生ですね。ここからが罪悪が始まったんです。二つに分けただけじゃなくて、我が他を責める。私たちがなぜ苦しんでるかといったらね、真実から言いますと、心の内側、つまり皆さんが今までやってきた種まき、これ仏教で、業習字と言います。今皆さんが受けている結果、幸せも苦しみも全部心の内側が生み出したものです。これ仏教で自業自得と言います。全部心が生み出したもの、これが真実です。ただ真実から言ったら、外の世界は関係ない。外がどんな世界であっても、皆さんの心が豊かであったら、清らかであったら、幸せを感じることができる。心が汚れていたら、どんなに現実が幸せであっても幸せは感じられない。あなたの、皆さんの心が幸福を決定する。つまり今まで皆さんが蒔いた種まきが荒屋敷に収まって、それが皆さんの幸福を決定するんです。だから仏教は心の内側に目を向けなさいというのが仏教なんですね。でも真実がわからない我々は、内側が見えないために外側にばっかりとらわれて、外側の現実世界が私の幸福を決めると思ってます。そして私と言ったら我だから、この我をですね、守るために、ね、他を否定する、またですね、この我を否定するものが世の中にあるんですね。例えば現実としてですね、無常というものが存在します。諸行無常といってね、無常というものはね、変化しております。でも私たちは変化が嫌なために、 この我を必死で守ろうとするんです。いくら我に執着しても、ね、我は変わらないものと、いくら執着してもこの諸行無常の現実の前では崩してくるんです。現実が人じゃなくてもね、この真理が。で、私たちはこの我を崩すものはね、その無常が実は私という我を崩すんだけども、これが真理がわからないために人が私を苦しめると、ね、周りの環境が私を苦しめると、私以外の人や環境が日本政府とかね、いろんな他のせいにする、いわゆる人のせいにするのが我々の愚かな考え方。人が私を苦しめると、だからね、責めてくるように感じてね、そして責めるようになったんです。だからこの我にとらわれている限り、私たちは苦しみはなくならないんです。で、私たちはね、今やってくる現実は全部ですね、自分のまいた種まきです。仏教ではですね、今見てる世界は全部ね、心の映像ですから、人も全部実は私なんです、仏教から言うと、ね、私の心が人を通して実は見えてるだけなんです。仏教ではね、この映像をね、まあ、言葉を変えたらこのガラスに、ガラス越しで見ていると、こう例えてもいいと思いますね。ガラス越しに見ていると、で、我々はこの世界に対して発信したもの、これが全部ね、ガラスにべったり映ってると。皆さんにやった行いはね、実はこのガラス越しにね、映ってるんだと教えるんです。そしてその外に人がいると。でもし皆さんが人を責めていたとしたならばね、責めている姿がガラス越しに映るんです。だ、人がいるだけでいつも責めている人はね、周りの人が私を責めているように感じるんです。だから私のやった行いが世界をまさにこの映してます。だから世界は私だと言うんですね。いや、人はいますけども、私たちは重なって、人の姿と重なって私が見えるんです。で、仏教、私たちはですね、実はだから、もし皆さんがね、人を見た時にね、嫌いな人、嫌な人ともし映った場合は、皆さんが過去にその人と同じようなことを思ったりやったりしたからです。それが私の心に残ってるんです。でも私たちは自分と言ったらね、このガーだと思ってますから。どういうことで言いますとですね、私たちはだいたい世界を2つに分けて、だいたい私と言ったらね、我々はどう思うかと言ったらですね、だいたい私たちは自分というものはね、健全精進と言われますわね。私たちはいいふうに思いたいから、私は賢い人間で、善人で、頑張っている価値があると。これが大体私たちはこの我をつける一般の人たちの考え方ね。私と言ったら大体ね、賢いし善人で頑張っていると、これに我をつけます。で、これにこだわればこだわるほど、この反対のね、自分、これにこだわってるほどですね、この逆のね、いわゆる、愚か者、愚かで悪人で、そして懈怠、怠けるのを懈怠と言いますね、これを否定するようになるんです。我に執着すればするほど、囚われれば囚われるほど、私はこちら、他は私でないと、他を否定することによってこちらがね、いわゆる際立ちますから。そしてね、これを否定するようになるんです。だから多くの人はね、やっぱりあいつはバカだなとかね、悪人だと言って否定したり責めたりね、何も努力せずに怠けてね、ひどいやつもおるもんだと。要は私たちは上から目線で人を見下しますわね。でもそれは仏教から言うと、実はね、あなたの姿が映ってるんですよ、ね、あなたはこの我に執着して他を否定してるだけなんだと、ね、 あなたは自分はガーだと思っているから他を否定したくなるんだと。仏教から言うと、映っている姿は全部心の投影、心の映像なんです、ね、私の姿が映ってるんです、これ実は、ね、でも私だと思えないから ね、この自分が否定している、自分が見えるから責めたくなるんです。仏教から言うとね、見えている世界、これ全部私なんです。健全精進も愚かで悪人で懈怠、これ全部私の今まで撒いた種まきが人を通して見えてるんです。もし皆さんにこういうことがないとですね、その人があるがままに見えるだけで、この憎たらしいとかいう気持ちは起きないんです。仏様はね、実際こういう人いますよ。いるけども、ただ哀れで、かわいそうだなと慈悲の心は仏様は起きますけど、この愚かでバカね、懈怠な人に対してですね、責める気持ちは仏様はないんです。あるがままに見えるのが正しいものの見方。私たちはあるがままに物事が見えないのは、自分の荒屋敷にね、そういうものがあって、そして自分が自分を否定しているからです。大きく心といったらね、白い心と黒い心がね、あって、二つとも実は私、良いこともすることもあれば悪いこともするんです。両方私なんです。それを認めたらいいんだけども、私たちは白い心が私で、黒い心は自分じゃないと思ってるんです。で、ここから白と黒に分ける。分けただけじゃなくて、分けた後、他を否定する。ここから在業が生まれたんです。これが在業が生まれた根本原因です。だから在業をなくすには、今見ている世界、今は我と他と二つに分けた世界を私たちは生きてますけどもね、我にこだわることをやめて他を否定しない、他を許していく、他を認めていく、相手の姿を通して、これも自分の心を相手さんは見せてくださってるんだと。こうね、受け止めて相手を否定しなければ、相手を責めることをやめたら、罪悪は減っていくんです。でも私たちは、この有意識という真理がわからないたびに、どうしてもね、人を見たときに、この自分のね、自分が否定している自分が相手を通して映るんですね。見えた時にどうしても相手を責めたくなる、否定したくなる、無視したくなる。それは自分の心にそういうね、業を持っているからなんだという反省が必要なんです。だから、この在業が生み出された元は妄想天道のなせるなり。つまり、真実を知らない。妄想と言いますのは、ね、迷った考え。この有識というこの真実を知らない。そして見ている現実こそがね、私の思っている通りに世界があると思っているんです。実際はね、ガラス越しに見ているから私の姿が見えているんだけども、このガラス越しで見ていることが分からずに、見ているまんま自分が思い込んでいる通りに世界が存在していると。こう解釈する。理解しているのを仏教では妄想と言います。そして真実は無我。この有意識とは言葉を変えたら無我と言います。我はないんです。我と言ったら固定不変な私ね、実体化した変わらない自分、アートマンというそういう我は存在しない。これが仏教の教えです。で、私たちは勝手に自分というものを勝手に理想の自分を作り上げて、これに執着して、ね、これが自分、これが自分と、ね、こだわり執着する、その諸法無我というこの真理が分からずに、無我という真理に対して私たちはガーがあると思っている。これを天道と言います、ね、天道というのはですね、逆さまの考え方、逆さまの考え方をしているから、だから 在業が生み出されたと。まず本来側はないんです、ね、私と言ったらこれの内側ですから、側はないのに側があると思ってしまった。側を生み出すということは当然側に対して他というもの、側以外は全て他ですから、世界を我だけしに二つに分けてしまった、分別心で分けてしまった。分けただけならばよかったけども、この我に執着するあまり、これが自分だと思うから、この我を否定するものに対して許せなくなる、認められなくなって他を責めるようになるんです。ここから罪悪が生まれた。つまり自分で自分を責めるようになったんです。あの地獄の罪人のね、絵を皆さんご覧になったと思いますね。地獄絵図といったらどういうふうに描かれているかと言いますとね、地獄絵図には鬼と罪人、罪人二つ描かれてますね。鬼が罪人を裁いてますね。あれは何を例えてるかといったら、実はね、ガーがね、これ実はこれ鬼なんです。ただ実はこれは罪人なんです。皆さんの心の内側をね、象徴してるんです、ね、これガが自分だと思ってます。これ実はこれ鬼が住まいしてるんです。みな人の心の底の奥の院、探してみれば本尊は鬼と言われますね。鬼と言ったら、まあ、ガリガリ猛者、ね、ガリガリの心が実はね鬼なんです。我々はね日々ねガリガリ、ね、ガを利する、このガを守るために、ガを利するために我々は生きている。このガリガリの心が鬼なんです。ガがね、鬼が罪人、他を責めてるんです。私たちは鬼となって人を責めますけど、人は実は仏教から言えば私なんです。仏教からすると相手は全部ね私なんです。仏教で自他平等と言って、本当は相手は心の映像ですけど自分なんです。自分で自分を責めてるんです。鬼が罪人を責めるというのは、皆さんの心が皆さんを責めてる状態、自分で自分を責めるからね、それで心が地獄になる。心が地獄であったならば、死んだ後も地獄になります。だから地獄を生み出す原因は、ね、まさに妄想天道なんです。あなたの作った在業が、ね、火の車作る大工はなけれども、斧が作りて、斧が乗りゆくで、ね、自分の撒いた種まきが、自分の、ね、生み出した地獄へと、ね、行かねばならないんだと。つまりガーガタをね、これがこのですね、在庫を出すね、元になるんですね。つまりこのガタピシの世界、ね、これがまさに罪悪の世界だから、この世のね、あの苦しみを皆さん見てください。皆さんではね、日々の苦しみはね、結局ガとタの対立ですから、例えば親子喧嘩、あるいは、夫婦喧嘩、兄弟、ね、身近な友達とのぶつかり合い、いざかい、争い、これ全部ガーとタのぶつかり合いです。今中近東でもね、もう争ってますけど、あれも彼も全部ですね、ガを主張するあまり、ねね、私は正しい、あなたは間違っていると、このガとタがぶつかって、ね、争い、これがやがて戦争にもね、広がっていくんですね。だから仏教では苦しみの根源はまさにガーとターなんです。だから自分と呼ぶ、自分の考えは正しいと、この自分に対する思いを強く持てば持つほど、当然他を否定するようになってぶつかって苦しむんです。だから有識がわからない人は必ずガとタでぶつかって、苦しめる原因はこのガを否定する他が悪いと、必ず人のせいにします。それで苦しみが果てしなく続くんですね。人を責めるから、またその報いが返ってきて苦しむ、また人のせいと思ってまた人を責める、で返ってきて責める、返ってくると、これで どんどん罪悪が深まってあり地獄になっていくんです。だから結局真理がわからないから、ね、有志という真理がわからないから、ね、自分じゃないものを勝手に自分だというふうに作ってそれに執着している、この我をですね減らしていく。我は自分じゃない、本当の自分とは心の内側である業である。今まで皆さんがやってきた行い、過去の経験、これしか私と呼べるものはないんです。それを知れば我に対する囚われが減っていくんです。そうすれば、ね、我が弱くなれば、ね、他に対する気持ちも、ね、弱くなって、ね、罪業が減っていくんです。例えば皆さんに対してですね、何か文句言う人がいたとしますね。でもそれもね、相手は私を見てるんじゃない。相手はその人の有識を見てるだけですね。でも変に私たちは自分に対してプライドがあったらですね、私の悪口をちょっと聞いただけでね、すごいなんかうじうじしたりね、あの人私のことをこんなこと言ってたんですかと、聞いただけでね、なんかムカムカしたりすることありますわね。これは自分に対する執着が強いからです。でもね、人が私を非難していてもそれは本当の自分じゃないんです。仮の自分なんですね。まあそう思ったらね、そんなに苦しくなくなるんです。だからこの自分という思いを、これを弱めていけば苦しみは減るんです。逆に変なプライドを持ってね、これが自分だというふうな思い、我に対する執着が強ければ強いほど当然罪業が強くなります。我の強い人ほど他を否定し、ね、責めたり、ね、責める気持ちが強くなり、この責めるところから仏教では罪業が生まれる。仏教では殺生、そこから中等、邪因、で、恩寿、猛虎といってね、罪悪が深まっていく。まあ、攻める、逃げる、攻める、逃げるということで、罪業が深まっていくと教えられますね。だから、まず最初ですね、罪業をもとより形なし。本来罪業は、もともとは形はなかった。皆さんが本来の姿、それは、本当の皆さんは、ガタクシ、じゃないんですよ。本当の皆さんは有意識なんです。ただ識のみ、無我が本当の私なんです。この本来の自分の姿に気づけば、ね、罪業は消えていくんです。だから本当の自分を知ることが大事になってきます。罪業をもとより形なし、ね、で罪業が生まれたのは間違った思想、自分じゃないものを自分だというふうに囚われこだわっているからね、苦しむんですよと。間違った思想、そして逆さま、無我であるのにガーがあると思って執着している。妄想天道のなせるなり、ね、だからこれが自分、これが自分と我を守る、我を演じる、我をね、守ろうとする、そこにあなたの苦しみが起きていると。だからまさにこのガーが我々を苦しめる一番の原因だと言います。我々の苦しみはですね、大きく2つ考えられます。一つはですね、この罪業によって報いで苦しむ、自分で自分を責めて、鬼が、自分という心の鬼がね、罪に自分で自分を責めている、この罪悪の報いによって私たちは苦しむ、まあ、これが我々の苦しみの一つですね。もう一つはですね、この無常による苦しみ、大きく罪悪と無常による苦しみ、二つ我々が日々受けている苦しみが考えられます。無常による苦しみと言いますのは、この我が崩れる苦しみです。我が崩れる苦しみ、私たちはなぜね、皆さん死が怖いんでしょうか。それはですね、死んだら自分が消えてしまうからです。自分がこの世からいなくなる。これはですね、私たちは自分と言ったら肉体と思っていたならば、やっぱり死は恐怖です。しかし仏教ではね、肉体は仮物。これは仮の自分であって、本当の自分はこの肉体に宿っている魂、つまり心の内側である有意識、これに目覚めるんです。業なんです。今までやってきた過去の経験の蓄積、 これが私なんです。それが心の内側に目を向け、これが自分だというね、認識を持つことができたら、ね、側は自分じゃないという思いになればですね、死は乗り越えられるんです。ね、もし、内側の自分、有意識が自分だと分からなければ、側イコール肉体ですから。怖いですよ、肉体が滅びるのはね。自分は消えてしまう。こんな恐ろしいことはない。だから、私たちは、我が自分だと思っている人はですね、我が崩れないように崩れないように、必死で我を利する。我に執着して、我を否定するような人をね、排斥したり、ね、見ないようにしたり、ね、否定したりしたくなるんです。でも、いくら他を排斥しても、他を否定しても、この我は、これは仮の自分だから、必ず崩れるんです。本当の自分は、これ我ですから。消えることはないし、ね、崩れることもないです。本当の自分は、ね、どんな事態が来てもね、ね、崩れることはないんです。側は崩れます。これは、自分じゃないものを勝手に、自分だというふうに作り上げて、こね上げたものですから。無常によって側は 100% 壊れます。崩れます。だから、ね、この側に対する囚われを減らしていけば、無常は乗り越えられます。この五章の一大事、皆さんもね、私も今無常がだんだんね、今もう迫ってきておりますけど、無常を乗り越える方法は、ね、我が自分ではないと、ね、我が、有意識が自分であるということをいかに知るかです。ある意味、これに我をつければいいんです、有意識に。だこれは彼の自分だから、ね、我が自分だということがね、これがそうじゃないと分かれば、ね、無常が来てもね、そんなに苦しくないです。だから私たちはね、この無常に対してね、この慣れる必要があります。慣れる。ね、柔軟に対応できるように。ちょうどあの、柳の、ね、枝みたいな感じでね、風がピューッと吹いてもね、すぐまた戻るように。ね、ああいう柳のような、まあ、あの生き方。あれが実は仏教の教えなんですけどね。ね、側は仮の自分だと。無常はこれも大宇宙の真理。否定できません。だから、無常というものをですね、否定せずに受け入れていく。受け入れるように持っていく。無常に対する、ね、まあ、柔軟な気持ちでね、生きていくことによって、幸せな人生が送れるんですね。側は自分じゃないと。ね、それが分かれば、ね、無常もね、乗り越えられるし。また、ね、在業も減っていく。いかにこのガタクシの世界、この世界から、無我の世界、つまり有意識の世界へ、ね、私たちが前進するか。このガタクシの世界を仏教では、エド、ね、汚れた世界、エドと言います。そのエドから、ね、浄土。浄土といったら、有意識の世界であり、無我の世界ですね。そこにいかに、ね、進むか。まあ、これにはやっぱり、この、有意識の理解が必要ですので、まあ、このですね、最初の2行、まあこれをまあ正しく理解することが必要に、なってくるんですね。なぜ在業が起きたのか、ここをよくですね、ご理解いただきたいと思います。はい、じゃあしばらく休憩を。